ニッポン放送ポッドキャストステーション、
4月28日の日曜日のそれでございまして、ショークテツルベです。
ゴールデンウィークのちょうど真ん中ですね、連休のね、上柳正彦です。朝ばらけの上柳です。
鶴瓶話が大阪はようやく終了いたしまして、でその後また今度あるんですけど、
そうですね、ゴールデンウィーク明けにもう東京の方でもありますね。
その前にまたミニオンがあるんですよね。グルーがね、ガーって声出した後声出ないようになってまた行くというね。
そうですか、
はい、
忙しいですね。
いや忙しいというか、まあそれはもうしゃあないですよ。しゃあないって言ったらもう楽しいことですよね。いやよう考えたらまあありがたいことですよ、こんなんね。いや
そうですよ、
うん、
そら子も
休みたいですよ。
お孫さんもいらっしゃってね、
休みたいです。休みたいですけど休まねえね。
普通はもう悠々自適のおじいちゃんでいても全然おかしくないわけですけども、
はい、
毎日のようにスケジュールが入ってくるわけですもんね。
そう、いやいや、それはまあ当然そのままずっとやってきてるんですからね、はい、レギュラーほったらかしてできないですからね、は
い。でも休みたい気持ちも終わりになるわけです、
ね。まあそれでもそういうレローテーションができてるから、
はい、
例えば今日ここへ来てやね、車に会うとか、
はい、
それから宮下に会うとかね、はい、上ちゃんに会うとかっていう感じができてるじゃないですか。これが会わなくなったら、まああの人は死にはったやなと思うしやね、俺も死なれたと思うしやね、どういう思い合いをしながらこうやってずっと生きていくわけですよ。今日この後は A スタジオのプラスですよね。
はい、今日も大変ですね。
そうですね、それ終わって帰れるんなら帰りますけども、次の日が無学。
ああそうですか。
そしてその次の日が、ヤンタン日本と。
ああ日本撮りですか。
日本撮りで、で次の日が何でしょうね、次の日は何やったかな。そうグルーですよ。グルーのあのまだ
アテレコというか、
アテレコです、ね、
あるわけですか。
2日続けて
まだやってらっしゃるんですね。
もう7月までありますよ。
そうですか。
だからそういうのはずっともう、まあ、ローテーションというか当たり前のようにするといいですよね。辛いと思いながら行くのもしんどいじゃないですか。小さなスタジオに入ってね、そこ違いますよとか言われて、何べんも違いますよって言われてやで、
その年で人から指摘されて違いますよって言われてる人はそんないないですからね。
いやいや、でもまあ分野が違いますからね。一回やらはったらどうですか。
やってみて、すごいやってみたいですよ。
いや
声優さんすごくやってみたい。
やってみたいと思う人ができないんですよ。
なるほどね。
ねえ、僕はまあできたから、まあ、辛いとかはまあもう思わないですね。もうそれが仕事だと、仕事っていうのも思わないな。よう考えたらええことですよね。分かってんの。
いやだからやっぱりその年代になっちゃうと、もう人からある種まあ人生終わりの方だから、まあまあね、その思った通りにやったらいいですよっていう風になってる方も多いと思うんですけども、そんだけ人から
指摘して
指示されるという。
いや怒ってや、
これ怒りますよ。それであの放送収録中に、
はいはいはい、
あの携帯電話が
うん、なってますよね、
うん、ってならないようにしてほしいですね。
ほんまそうやわね。池のメダカさんですよ。もしもし。
いや、もしもし。
あ、わかりました。大丈夫？
いや、今ね、大丈夫ですけど、これは面白い状態なんですけども、ギャラは出さないですけど、ラジオやってた時にかかってきたんですよ、お兄さんから。
いや、昨日な、
はい、
ちょっと、家族で、
はい、
アマロック見に行ってきて。
おー、ありがとうございます。
もういい映画やったからな、もう思わず感動して、これは明日早速電話して、ありがとうと言わなきゃな。
いやいや、こっちからありがとうございます。これお兄さん、ラジオに乗ってるんですけど、いいですか？
そうなん、別にね。ね、
いいな、ありがとう。兄さん、はい、でも、ちょっと脳梗塞に倒れられたの、全然言葉出てきませんか？
言葉の方は、その、言語やの方はちょっとずれとったから。ただやっぱり、もう、左半身。
はあはあ。
しびれてもうじんじん痛い。
それでも舞台出てるでしょ。
もうまあひょこひょこ歩きながらな。
それも笑い。いや、アマロック見ていただいて本当にたくさんいただいてるんですよ。今日メール今読んでたとこですわ、お兄さん。
あ、そう。いやいや、あれは感動したわ。
あ、そうですか。
あんまり当たり前すぎるコメント
やね。いやいやいや、当たり前すぎるコメントって、いやいや、それ以上、なんかの違うコメント言ってください。どこ、ここでこのポイントとかいうのは。
え？
リハビリのつもりとして、はい。
もう普通のことしか言わんけど、何よ。誇り。
誇り、
ま、そうや、わしの、まあ、俺は勝手に思ってたけど、友達な、芸能界の友達。会社は違うねんけどやな、いつからか偉い仲良くなってやな、いろんな面白いこともあったけどやな、
いろんなことありましたな。
鶴瓶ちゃんが、はい、あの映画やからな、もうそれに感動したやん。
ありがとうございます。これをね、オンエアに載せたら、もう兄さんがそう思ってくれてあるという、いや、いつの間にかいうか、兄さんが、あのパペポ、兄さんとこの娘さんとか奥さんがなんかパペポのファンで、うん、それで来られて、そっからのお兄さんのあれですからね。
そう。あ、そうですよ。
前にね、あの上柳さんという方がおられるんですよ。ちょっと変わりますね、あのアナウンサーで。上柳さん、
あ、すいません、あの日本放送でパーソナリティやってる上柳と申します。あの、
どうも、
はじめまして。いや、まさに今、あの鶴瓶さんも昨日また再びアマロックをちゃんと見に行かれたという話で、その話をしようかという時に、
そうなん、
あの池野目田さん、菅さんから今お電話いただいて、はいはい、もうびっくりしてるところです。
お兄さん、この方も何言ってるかわからん時もあります。アナウンサーの割に
俺は何を聞いても意味分からへんねまとめられへんね。
まとめられへんのですか。あ、そうですか。でも僕の前からの状況と一緒ですよね。案外はでも案外この上ちゃんはまとめるんですよね。
なるほど、
はい、いやいや、でもそのアマロックをこう言っていただいて嬉しいですよ、本当に。
もうな、ほんまに映画やった。
あ、
ずーっと座って、あの、はい、大丈夫かな、申し訳ないけど、一回だけ途中おとり。
それはもう知らない。僕も行きました。それで僕もね、死者を見たつもりだったんですけども、あ、こんなことなってんのかっていうのが何か所かありましたし、それで佐賀光雄さんがね、出ておられるお兄さん。
そうや。
ねえ。まあ、だからそこもちょっと感慨深いものがありましたね。
そうやな。
はい。
うん、なんか、それより前に、これアマロック見に行こうなって、あの娘と話しとったんやね。
はいはい。あ、そうですか。
それから後に、
はい、
あの、佐賀さんがお亡くなりになったのかな、知って。
はい。はい、あ、お兄さん、あの、今、生放送やってるの忘れました。ちょっとこれ、まだ切らしていただきます。
はいはい、わかりました。
どうもお姉さんによろしく言っといてください。失礼いたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。いやー、多くを語らなくてもこの映画がいいというのはもうなんか皆さんね、伝わったんじゃないですかね。
ね、ほんまに。
お体がちょっとね、ままならない状態で、
はいはい、
でも鶴瓶ちゃんの映画だからって言って
見に行
ってだったんですね。
いや、俺もめちゃめちゃ仲良かって、
うん、
でももう何かあったらこうやって電話するんですよ。
あ、
まあ、もうちょっと前になりますけども、娘さんがあの、乳母車を引いて、
うん、
そして中にお孫さん入ってはんのかな思ったら、お兄さんが赤ちゃんの格好であ
の池のメダカさん、小さいのはよく知られていますが、乳母車的なものに乗るぐらいなんですか。
はいはい、ちょっと大きくなんか知らないですけど、 あれ転げて笑いましたね。それでなんかおしゃぶりしながら、後ろにあの娘さんが引っ張ってあるんです
けど、
ね、
それは撮影とかではなく、
いやいや、それは撮影でしょ。
あ、撮影ですね。
あのね、
それ言ってくださいよ、最初に。
バカにするのか。そんなん俺な。
いや、だって今の流れじゃテレビのなんかのロケだったわけですね。
そう、テレビ見てて、これ、
あ、テレビを見てて、
はいはい、
テレビでですね、
テレビを見てて、これは
それを言っていただ道で会っちゃった感じだったでしょ。
いやそんな
道で相当な図だなと思って。
いや道でやったらもう目裂けますよ。それやったらなんかテレビで撮ってる。
テレビでね。
テレビやから、そんな
テレビを見たらメダカさんが出てたと。
当たり前、普段に。
でも今の話の流れ繰り返してもう一回頭から聞けるんだって聞いてみたいんですけど、今のだと全員の頭の中に鶴瓶さんが道を歩いている、あ、馬車来た、あ、お嬢さんだ、あ、メダカさんのお嬢さんだなと思って、ふっと赤ちゃんかなと覗いたらメダカさんが、
おしゃぶりして
赤
ちゃんの格好して
赤ちゃんの
バババってやって、それは俺テレビ見ててこれは絶対電話せなあかん思ってでそんな
後テレビで見たんですね。
テレビで見たんですよ。そやけどそれはすごいでしょ。引いてる 娘さんもすごいけど、
そうですね、
娘さんもすごいけど、そこに入ってるお兄さんもすごい。そうですね、そのこの絵面はもう、嫌なこと忘れますよ。
いやでもメタカさんがね、まあ俺らの誇りだというね、会社違うけどというふうにね。
あ、いやいや、まあまあ ね、ありがたいことですよ、ね、もう長い付き合いですよね。もともとそのお姉さんか娘さんか誰かがパペポのファンで、お兄さんが連れてこられて、でお兄さんと僕はほんまにね、ちょっと似てないようですが、顔も割と似てるんですよ。よう見たら、よう見たら似てる。で、
縮尺的に小さいっていうイメージが強い、
は
い。
僕はちょっとあれの大きなった方ですよね。
なるほどね。
顔ちょっと似てるし、考え方もよう似てるんです。ものすごい腹立てなんですよ。信じられんぐらい。
あ、そうなんですか。
ほんまに、皆さん信じ、だからタクシーの運転手さんと喧嘩したんですけど、喧嘩されたんですけどね。なんか、だから池のメダカさんを、まあ、知らなかったというか、なんかで、なんかちょっとね、きつい言い方しちゃったんでしょうね、メダカさんに。で、運転手さんに怒らはった言うんですよ。運転手さんが降りて、土下座しちゃったらしいですけど、そこまでせんでええと、周り見たら、子供が大人怒ってるみたいになって、もちろん違うんだと堪忍してくれ言うはったらしいですね。
そういうね。
いやいや、もう、いわゆる我々の世界では千切れですからね。
なるほど、なるほど。
ちょっと、理不尽なこと
は
必ず言わはるっていう。
なるほど、なるほど。
そういう素敵なとこあるんですよね。
正義感の強いから、
ね。正義感強いんですよ。だから、正義感強いから、まあ失礼ですけど、ちっこいから余計おもろいんですよね。
でもそういう方体がこうね、ままならない本当状況っていうのはお辛いでしょうけども、でも映画行ってそういうね、ああ弱った俺らの誇りだっていうのは素敵な言葉いただきました ね、
本当にね、ちょうどいい時に電話いただいたみたいですよね。僕も見に行ってね、
はいはい、もう非常に改めてご覧になった
んです、ね、改めてうちのやつと見に行ったんです、うん、
はいはい、
でうちのやつと見に行くと余計まあちょっと感情がね、また別の感情が、うん、まあ、あれ見ていただいて分かるように、これ言うて、もう言うていいの、
いやー、やっぱりそこはご覧になった方がへっという、その前半と後半のあの違いというの
を
ぜひ味わっていただきたいですね。
うん、な、上ちゃんだけ言うわ。
はい、
いやいや、違う、そういう意味じゃなく、あんたアホかって言われるけど、俺死者の時見てたつもりがどっかで寝てたんやね。はわっと気づいたんだ。
多分
トイレ行ったかなんかですね。
前半、
いやいや、後半ですよ。
後半で、
ね、後半でね、もうどうしてもトイレ行きたなって行ったんでしょう。で、帰ってきて入れんようになって、みんなに悪いから、ちょっとこうしてたんですけど、多分、子供生まれてんのって。びっくりした。それ言うとあかんねんけど、いや、俺の子供じゃないですけどね、それは。いや、俺の子供や。やっちゃうよ。言うたらあかんの、これ。
まあ、ぜひ、ご覧になっていただきたいですね、細かいところはね。
で、細かいところは見ていただいたら、
はい。
でも、あんな映画やと思ってなかったですね。ね、
いい加減そうな、なんか、のんきに生きてるあのお父さんが、本当に、アマロックだったんだな、というのがね、わかる。
でも、不思議と、うん、これはもう当たり前やけども、息子も出てるでしょ。
あ、そうですね。ヤンタンで共演されてましたね。
そうそうですね。うん、息子も出てるし、はい、不思議な状態ですよね。これ、うちの息子やなって思いながらも、もう別にさ、しょっちゅう一緒やないから、うん、息子よね、と。うん、偉い状況ですよね、これ、うん。息子が俺と同じ映画に出てるっていう、割と長く出てますし、はい、いい役ですから。
いい役ですよ。あんな、鶴太郎さんがやってるような、あんないいおでん屋さんがあったら、私も常連になりたいなっていうメール、私の番組の方にもいっぱい来ましたよ。
あいつおでん屋やったらあんな感じになりますよ。ほんまに。
でまた江口のり子さんにこの間ゲスト来ていただいた時に、江口さんはまあ演技の方法とかいろんなことに関してまあちょっとこう考えるところがあって、ストレスが溜まっていたところを全部太郎さんが受け止めてくれたっていうね、それが本当ありがたかったっていうお話、まさにあのシーンじゃないかと思いましたもんね。
そうですね、まあ駿河家に感謝する言ってましたからね。ほんまに。どう、いやいや、全然してない。
同じシーンでは出てない。ないし、同じシーンでは出てない。
出てない、ね、出てないし。はい、だから、すごい不思議な、それを嫁はんと見てるいうの。
そうですね。そんな。
そんな日が来るとは思ってなかったですよ、
幸せなことはないですし、家族の物語ですしね、
うんうん、そうなんですよ、
人知れず、まあ、守られたり守ったりっていう話なんだなということを思うね、
いやいやだからね、泣こう思って泣くんじゃなく、もう勝手に涙で、
うんうんうん、
勝手に涙出てくるって久しぶりですよ、
うん
うん、そうですね、自分の映画見てポロポロポロ泣いてるんですよね、で嫁は横におるから恥ずかしいから分からんように見
てる、あ、いいじゃないですか、そういうことね、
分からんように見てるんですよ、
はい、ちょっと曲を聴いていただいて感想もいただいてるんで、ね、はいはい、ご紹介いたしましょうかね、
はいはいはい、はい、ユニコーン歩かせです、はい、
主題歌です。
まあね、話してずっとそのアマロックを改めてうちのやつと見に行くっていうのは、はい、おもろい商売ですよね。俺がこの仕事して別に話し会から映画出るわけじゃないんですけど、ずっと昔から出てるからこうやって出れるんで、うん、昔からしなあかんことっていうか、初めなんで来たんやろと思うことからずっとドラマやってますからね、うん、カンテレのドラマが最初でしたね、大竹秀治さんとのやつです。
はあ、滝さんと共演されてるんですか、
ええ、そうなんですよ、それで映像の賞もおって、
うん、
そうなの、もうおるんじゃないんですよ、その映像の人が賞もって、こんな時にそんな賞があんのかって思いながらも、うん、みんながえらい喜んで、まあ、俺とそれからですね、蜷川幸さんなんですよ、まあ、主役は俺で蜷川幸さんなんですけどね、カンテレのドラマでしたね、うん、そこが最初なんですよ。そっから例えば、ね、どんどんこう、うん、何やろ、まあ、ディアドクなんかもっと後なんですけど、うん、そう、必殺とかね、
必殺もそうですね、
必殺なんか3本出てるんですよ、シリーズで
京都の撮影所
に
ね、
そうです、あの時に何がいいか言ったら、あの時に出会ったのがその藤田まこさんです。で、藤田まこさんはお笑い界って言うたら失礼ですけども、やっぱり役者なんですけど、お笑いも多分藤田さんが言わはったやと思いますけどね、つぶちゃん出てもうて言
う
て、
うん、
で、いいよって褒めていただいて、いや褒めてて上からじゃないですよ、つぶちゃんいいわって言ってくれはって、うん、あ、そうですかって、俺もちょっとその辺からもちゃんと台本覚えてなかったんですけど、まあ、こんな感じがいいのかなと思ってやってたんですけどね。でその後尾形健さんですよ。
あ、そうでしたね、
尾形健さんと一緒に会って、もう思いっきりいろいろ、いや怒られてはないですよ、でも面白い経験をさせていただいて、それどうですね、尾形健さんとやったのが大きいですよね、で西川美也さんとディアドクターやってとか、はい、でそれから何と言うても吉永小百合さんと山田洋次さんですよね、そんなことになる、
うん、よく奥様とそのご出演になった映画2人でご覧になるんですか。
初めてです。
初めてですか。
初めてです。
確か御祭行でしたっけ、
はいはい、
あの時は奥様がお友達と、奥様のお友達と行って、うん、鶴瓶さんが通天閣やってパンツかなんか下ろすシーンを見てどこを見ていいんだかよく分からなくなったっていうようなお話されてましたけども、
まあまあね、それは映画ですからね、
映画ですから、
別に誰かに見せたわけでもなく、
そうです、
もう今その通天閣もなくなりましたからね、
そうです、改修工事に入った、
改修工事な、ちゃんと改めて通天閣作るようもできないですよね、これ。
そうですか。
えらいことになってしまいましたわ。
職人さんがうまく
やって、なんぼやっても無理みたいですね。
そうですか。
なんか職人さんがどないつないでも通天閣にはならない。
ほら鶴瓶ちゃんあげまへんなっていう。
もうこれ動画線切れてますよ
っていう、ね。線切れて
ますね。おい。
ああ。
あの出すな。まに
置いといて、
置いといて、
メールいっぱいいただいてるんですけども、よろしいですか。
あんたがそんな変な方に行くねえの。はい、どうぞ。
ですね、オセロ部屋世代と書いてますね、
はい
はいはい、天崎の方です、59歳の方、
天やったんよ、オセロ部屋
世代、天の方ですね、うん、お互いにとんがっている優子と咲、これは江口さんと中条さんの役名ですね、うんうん、まあ、親子という関係になっちゃったわけですね、
まだ関係ないことちょっと言うて、はい、すみません、
はい、
紅さんが、
はい、
ね、出たはるじゃないですか、ね、その方がずっと京子京子言ってはったんですけど、初め、
はあはあ、
自分の名前呼んだはって、あんたらそれ自分の名前やで、
ああ、役柄を、
役柄を自分の名前、役柄を先に呼んでたりしてはったんですよ、それがおもろかったな、関係ない、ごめんなさいね。
二人の全くハマらないジグソーパズルのような性格の二人が、 龍太郎を通して、これは鶴瓶さんですね、はいはい、江口さんのお父さん、佐紀さん、中条さんの、まあ、ご主人にあたるわけですが、龍太郎を通して角が取れてそのピースがピタッとはまった時、そこに家族という言葉ができる、そんな家族模様を描いた映画でした。それこそ鉄工所では何もしない龍太郎でした。自分が経営して社長なんですけども、自分は仕事なら何もしない、大概のことは後でいいことになっていくんやというようなことしか言わない龍太郎でしたが、この尖った2人の角を持ち前の気質と気質というね、持ち前の気質というヤスリ工具を使って尖った2人の面取りを仕上げました、うん、結局龍太郎は真に立派な職人であった、そんな気がしてなりませんですね、
うん、出てくれはるな、うん、
もうご覧になるとこの意味するとか全てわかりますね、
はいはいはい、
ね、よくご覧になってますね、オセロ
編。こいつ大したもんやね、よく手紙、あのよくメールくれるんですよ。
あ、そうですか。
ええ、やんたんにも。
江口さんが素晴らしかったと書いてあります。それから、うん、ピノピノさんは茨城県ひたちなか市53歳の女性の方です。
尼、はいはい、
崎の風景がいいですね。満開の桜、焼けるような、あ、燃えるような、あ、夕焼け、真っ青な海の、
あれもみんな尼崎ですからね、
とっても綺麗でした、はい、龍さんを、龍太郎を通じて、優子と咲の関係性が少しずつ変化していく過程がじんわりと染みてきて、家族とは何なのかを本当に考えさせられて、考えさせられました。余韻の残る映画で見てよかったと思いました。この余韻ってことに言うと、さっきの池のメダカさんが昨日ご覧になって、
そうそうそう、
まだ余韻の浸ってる感じの声だったですよね。
それ興奮して俺とか電話かけてきはったよね。
ねえ、
うん、
まさにメダカさんの余韻だったです。みじんこさん、江口のり子さんはさすがの演技力と絶妙な関西弁でのセルフ回し、おお、こう来たかと、大阪出身の私にもぐいぐい迫ってきました、もう本当にそのそれよそれよという関西弁たまらん、そして、太郎さん、駿河太郎さん、息子さんもこんなおでん屋さんがもしいたら毎日行きたくなるなというぐらい、そういうような映画の中では重要な位置づけのポイントでしたね。そして中条あやみさんの演技も素晴らしかったということですね、たくさんのメールを本当にいただいております。こういう映画だったんだと上ちゃんがしきりに言ってましたよね。見終わった後にこういう映画だったのかよというふうに感想を言ってましたが、まさにその通り、こういう映画だったんだと思いました、村上さんは東大見市にお住まいの方。
土日がいっぱいなんですけど、終わった後拍手が来るらしい
です、はい、そうですか。
あ、そうかと。
いやいやいや、
だから関西ですよ、関西で終わった後、わーっと拍手が来るって。
いや、拍手したくなりますよね、
うん、
なる映画だと思いますよ本当に、
うん、だから監督、中村監督も初めてですけど、
はい、
喜んでるでしょうね。
そうでしょうね、
うん、
それは撮影の時はいろいろと、まあ、悩んだことも終わりになったんだろうというのはね、まあまあ、江口さんのお話を聞いてるとなんとなく分かったんですが、それもこれも全部こういい方に
行った。江口のり子に僕は昨日電話して、
ああそうですか、
よかったで言ったら、
あ、
ほんだらあいつが、はい、ほんなら見に行くわ
と、
あいっとこへ、早いっけお前、主役、ほんまに、ほら見に行くわ。
ああ、
だんだんと溶けてきたんでしょうね、感情が、
うん、あれからだっていろんな番組、バラエティ番組等々いっぱい出てらっしゃいました、情報番組。い
や、だからそれはなんていうか、アマロックのために、
そう、主役として出てる、
出てるんですよ。
でも
まだ見に行くまだ見てなく
っていう気持ちに慣れてなかったんですね。
うん、で俺が電話したら、
うん、
ほな見に行くわ。
あ、だ、いろんな葛藤があったというのはね、お話
し
いただ
きましたけど、ね、そんなないんですよ考えすぎやね、お前、もともと江口が出てるから俺出る言うたよね。
あ、
で、中条が出てるから出る言うたよ、うん、江口も俺の35年目のラブレターにも多分俺が出てるから出てくると思います。
うんうん
うん、お互いですよね。
35年目のラブレターにも江口さん出てらっしゃるんですか。
もうそれは言うとあかんのか。いや出てるな言うとあかんってうるさいしな、出てんのしゃあないないか、出てんねん。
まあ、あの、お好きにしてくださいということですね。でも江口さんが本当に悩んでいたあれが、全くその若いお母さんが急に来ちゃったあの悩みとイラつきっていうのが、
それが今出てた、ほんまに
そのまま出てましたよ、
ね、それがほんまに出てるから逆にいいのよね、
あの無表情でね、
そうそうそう、
全く全てを受け入れたくないっていうあの顔が本当にリアル、
考えたおもろいよね
本当に、
うん、
だからこの、あの江口さんのゲストの回をお聞きになった方がまた見に行くとまた味わい深いものになると思いますよ、うん、はい、
この間、 コロナね、はい、もうなった最近もなった人がいてるから、
ああ結構ね、ポーポ
ーポーまだやっぱコロナなったの言ったら、私なりましたって手挙げて、
ああ、
無表情だったんですけどってそりゃ無表情やろと今も無表情やないかお前
無表情じゃなくて私コロナの時無表情だった
でもおかしかった
普段から割とそんな感じがいたしますが、いやでも素敵だったな江口さんはね、
江口はやっぱ良かったです ね中条も良かった、
あ、
あれ本当に、うん、中条の中で、中条あやめの中で本当に
いいお仕事をされたと思いますよね、うん、
あの思い出に残る映画やと思いますよ、うん、本当
そう、中条さんが関西弁で役者やるのっていうふうに思ってた方は絶対また見に行っていただきたいですよね、
うん、
あんな感じの雰囲気でね、
それとやられるんだ、あのそうですね、あの江口さん あのご主人も良かったでしょ、
あそうですね、ご主人役の方もね、
ご主人役も良かったですね、うん、
ご主人にはならなかった、まあなる、まあそれはちょっと置いといて、はいはいはい、
ご主人にならない、なる関係ない、ごめんなさい、はい、いらんこと言うてもええやろ、出てるいうのは、
曲に行きましょうか、
はいはいはい、
はい、ミセスを選んでました、
はいはい、上ちゃんもよく何かプレゼントをもらうかも、もらうでしょ、そのラジオとかで、
まあ送ってきてくださることもありますね、
僕はだから写真撮ったり、
はい、
あのなんかそうですね、レストランとかで写真撮ってあげたりした、次そこのレストランに行ったら、はあ、この間撮ってくれたから言って、その撮ってくれたからたのお礼として、
は
あ、あの絵本と T シャツをいただいたんですよ、
絵本と T シャツ、
はい、
へ、
自分とこに買ってた愛犬、死んだ愛犬の絵本と死んだ愛犬の T シャツなんですけど、考えたらそれいらんのちゃうの、
まあ思い入れってことで言うとね、それは悲しいことでしょうが、うん、それを着るのっていう、
そうやね、
写真見ながら僕がっていうところは、
うん、絵本もね
買
え、だからそのもう自分が
思って
る、そうです、ね、思う感情と、
この思い入れはきっと人にも分かってもらえ る特に鶴瓶さんには分かってもらえるって、うちの死んじゃったこのワンちゃんの絵本買った T シャツ可愛いでしょ、
いらんいらん、迷惑や、
まあちょっとその重いんですよね、
よね、それ、いやいや普通に自分が T シャツ作りましたってくれるのは全然いいんですよ、うん、ありがとうっていう、
うちの意見のねあれなんですよ、よかったらちょっとデザイン面白いんで言ったら分かりますよ、ああそうですかって、
いやそれでもいらんわ、うちの愛犬死んだやで、死んだやつを、
死んでないやつを、
死んでないやつのとか知らない、
死んでないやつとか、
そんな言われる、
基本的には
それやったらまだおっさんがこの間写真撮ってくれたんでってカレンダーにしましたよって持ってきあった方が持ってきあったやもん、
そうなんですよね、これ、ね、写真撮った写真一緒にね、私もよく撮らせていただくんですよ、イベント
なんか撮った写真くれあるやろ、
そうなんですよ、
ね、俺いらんやん、
これね、困る
ん、横の人誰や分かれ
へん、困るんだよな、あこの人とは撮ったというのは認識しますけど、別に自分のその写真もいらないしなって、まあ、かといってそれをシュレタリザーかけるのもなんかなと思うしね、
これ難しいね、ほんまに
困るんですよね、
ほんまやで、これ
ほんとお気持ちだけで結構、
いやいやいや、みんなね、
お気持ちだけ で
うちの娘が初めて描いた鶴瓶ちゃんの絵です言うて送ってきはる、
あ
それもいらん、
それは T シャツにしましょう、それを
ほらっていうのはまだまだね、でもそれはもううちの孫が描いたのが T シャツになるのとまだね、
はい、
分かりしないしないですけどね、そんな
そうですね、うん、もう本当お気持ちだけでね、その喜びのお話だけを聞かせていただければよかったですと申し上げますんで、
話もいらん
わじゃあもうそういうそれとあった
いや会う機会があったらもう
家族に乾杯ができなくなっちゃうじゃないです
か、いやいやそういう機会があった
ら、
いやそういう機会があ
ったら一回そういう会やってみてくださいよ、歩きながらそんな話いらんと言いながら、
いやいやいやいやいや、それはじゃあその会った時にそれは分かるけども、
はい、
なね、それ
もう本当お気持ちだけでね、もう
あ写真なんでしょ、
輸送料とかもかかっちゃうし、もうねでもお手間ばっかりおかけするんで、
溜まっていくんですあれ
、うん、写真展やります、
じゃあするか写真展なんか
する、鶴瓶嵐の最後にあのもらったけどどうしようもないあの写真を、
それおもろいな、
一挙ブワーやって、で会場で帰る時にみんな好きに持っていけるっていうのはどうですか
それはいるねやったら持って行ってっていうやつですね
自分のがあったらもちろんあげるけども
めっちゃありますよ
一挙ブワーやってほしいです
誰や分かれ名前も知らんしめっちゃあるよ本当に、
そうですか、
ようそれ送ってきはるな、
まあ まあそうですよね。あとはあの今基本的にはこう奥様と2人で暮らしてらっしゃるんですが、もうお世話になりました、こんな美味しいものがあるんですよって大量にドーっていうのも、これどうすりゃいいん
だ。毎年来るんですよ、松山千春からね、ものすごい吹き、あのパッキングケースにいっぱい、うん、で俺電話してどうすんねんって言ったら、たまたま奥さんで会って、食べてくださいって、奥さんで会うかしらね、いただきます、
美味しいと思ってお送りいただいてるわけですけどね、
うん、まあ、あいつもう本当にすごいやつですからね、なんかもう男らしいやん、ドーン吹くねんもん、
そうでしょうね、やっぱそういうもんだと思いますよね、
すごい量ですよ、松山千春っていうぐらいの量ですよ、
もう届く先の家庭環境とかそういう環境をちょっと考えていただくとね、
ものすごい
小分けにしていろいろ配ったりとかってするのも大変ですしね、はい、持ち歩いてこれ復帰もらったんやけどいると、いろんなあの仕事場先でやるのも ね、
まあまあでもね、姉とこに送るんですよ。
ああそうですか。
あのなんぼかしら、姉がうまいことその復帰を作るんですよね。
そういう
ね、
得意な方は、ね、いいですよね。
もうまあ料理の先生もしてあったからね。
それはそれはもう、じゃあ今度から直接お姉様のと、
それはおかしい
っていうシステムを。
それはおかしい。それはおかしい。ちやるすまんけど、うちの姉とこ送ってくれるから、そんなことあらへん。今年の初め、主人の都合がつかず、はい、姉ちゃん、27歳と行きましたという鶴瓶話です。
ああ、ね、これは、三谷、あ、三田。
三田ですね。
三田のですね、はい、64歳の主婦の方ですね、
はい、
主人の都合がつかず、お嫁ちゃん、ああ、そうか、息子さんの奥様ということですかね。
ああ、そうでしょうか、ね。
美人ちゃん27歳と行きました。ラッシュまで笑いっぱなし、めちゃめちゃ面白かった。お嫁さんとは去年、オーバーオールを濡らした回を一緒に見に行ったんですが、何でしたっけ、オーバーオールを濡らした回。今年の方がより面白かったですよ、ということです、
ね。そうですか、ありがとうございます。オーバーオールね、それトイレでしょう、多分ね、もうそんな話でも
トイレ話ですか、はいはいはい、この方ね、さっきもアマロックの感想を書いていただいた、東近江市の
村上さんね、
村上さんです、
はいはい、
鶴瓶話ですね、
はいはい、
大阪森の宮ペロティホール、いや本当すごいです、爆笑の中2時間も私は笑い疲れました。日曜日のそれで聞いたことがあった話でもまるで古典芸能を聞いてるように何度でも笑える、お客さんからいじられても小さいトラブルがあっても全部受け止めてそれを大きな笑いにしていく、これは鶴瓶さんにしかできない究極の話芸だと思いました。また趣向が凝らされた演出は伏線の回収としても素晴らしい演出だなと感じました、まあ、毎回毎回こういうのはちょっとねあるんですよね、いや本当ロックコンサートの後味ですよとね、うん、何日かチケット取って日々の違いを見たかったなとまで書いていただいて、
ね、ありがとうございます、ね、
体気をつけて千秋楽までということです、
はいはい、まだこ の東京ありますからね、うんうんうん、ぜひまた東京見に来ていただきたいと思います、
ね、まあ、ある種本当古典落語ですよね、はいはいはい、あ、この話来たっていう風になりましたもん ね、 もうね、
あ、そうですね、
来た、あの話来ただ
から最近にあった話とそれに、あ、この話やったし、まあ、浮きの失敗やったら浮きの失敗、
はい、
で俺が失敗したらこれとかいうので今の近い話を昔 の、 その、うん、古典化された話に持っていく
つなげていくという、ね、
やり方ですよね、
そのスタイルがもう確実に確立されてますからね、
だからあの、まあ、僕が落語をやらないということに、まあ徹してた時期があって、
最初の
頃はね、はい、そこからの変形でこれをやりたいと思ってやり出すのが鶴瓶話ですよね、うん、
東京でチケットお買い求めになった方ぜひ足を運んでください、
ぜひ行ってください。
そろそろ曲に行った方がいいですね。
そうですか、
時間の配分がねちょっと構成が変わりまして、
そうそう、
なかなか
ニュースがないんですよね、
ニュースがもう終わった後に、はい、あいみょんさんの新曲が届いてますね。
そうですね、
はい、
上ちゃんは落ち着いてるからそんなことないやろうけども、
いや全然落ち着いてないですよ私は。
そうですか、聞きたいんですけども、はい、例えば朝まあね、お味噌汁が出るでしょ、
はい、
でそれをこっち見ながら次ふってやったらこのお味噌汁の碗をパーンこぼしてザーッとその辺えらいことになるっていうことは年に1回ぐらいしますか。
うん、まあ、避けたいですけど手がポッと当たっちゃうっていうのはありますね。
水とか
あーって手が当たっちゃうという。
それはどれぐらいの割でですか。
うん、まあでもそれは
年に1回
年に 1、2回じゃないですかね。
あ、1、2回ね、
はい、
あ、よかったよかった。
味噌汁はひっくり返さないですね、やっぱ用心しますね。
味噌汁この間ひっくり返してねえらい、
あれ 逆にどうやってひっくり返すんですか。
お椀ですから。
お椀ですよ。
そこにちょっとこのなんていうか、はい、手がね、
手が
こう向いてて、こっちキュッとついたらそれがバサッといってしまっていうんですかね。いやいやい
や、手に添えて持って
る。いや置いてるんですよ。置いてる、
置いてあるも
の、置いてあるをなんかこうやって置いてあるのが小指にそこへ当たってね、
置いてあるのに手が触れてパーンですね。
はいはいはい、
ダ
ーダーです。だからそのなんていうか
お豆腐
ね、入れがあるでしょ。で向こうに嫁がいてるんで分からへんのに、ガッ分からへんのにガッつまんでバーンって入れて割っていけないけどもう絶対見つかねえな、
証拠を残さないように。
いや全部シューってやってて、
シューはどうやってやってんの。ティッシュから
。いや両方手で
ガッ、手で
まず手でその中に入った中身をバーンと入れといて。
パンと入れるのはどこに入れるんですか。
お椀にやな。さっき入ってましたいう感じで
戻すんですね。
戻すね、
ま、ぐ戻した、
バー戻した時にうちが来て、こぼしたな。
だってまだ拭いてないですもんね。こぼした、
拭いてない。それをね、前ことこっちに持ってきて全部入れようかなと思ったんですけど、情けなかったな。なんであんなことすんのやろ。年に1回ぐらいかな、まあお味噌汁はほとんど2年に1回ぐらいやけど、水とかね、あのよヒャッとするでしょ。一番すごいのは、こけかけたやつを止めた時に全身にフィャーッとするあれが気持ちいい。
もうつかみどころのないファー
ッていうね。そうそう、あれがどこから出るかですよね。
なるほど、
ファーッてするやつ。
それも快感すら覚えるようになってきた。
そうそう、あれ
自分で安上がりの快感でいいです
よ。違う違う、それ自分でねやったら、
風呂場で倒してもならない。
そうそう、快感でやろうとすることをやったらあかんねん。もうほんまに
予期せぬ
予期せぬことが快感。
とこでそんなとこであってはいけないとこであると、はぁっていう、なんか
あれが気持ちいい。
なるほど、フェティシズムもここまでいくとなかなかですね。
でもすごいですよね、あれは。
すごいです
ね。だからみんなもそんなことあるのかな。
しかしすごいです。こぼした味噌汁を手ですくって戻して、
それはもう
証拠を隠滅しようと
する。そこに嫁がいるから。で嫁が朝作ってくれたのに、はい、全部こう
こぼした
こぼしたいのは悪いからガッてって。
奥さんはどこで気がつくんですか。奥さんは
台所で、次なんかするこっちへ持ってくるまでに、あ戻ってくるまでに
遠いところで分かるわけですね。
遠いところで、そうですね、振り返ったと。もうでも
こぼしたよ
っていう。俺はそういう人やと思ってるから。
それで手に豆腐だなんだかまだこうくっついてる状態で、うんうんって言って。
いやいやいや、それは本当になんであんなことなんねやろと思うね。ああいうのをなくしたいですよね。
そうですか、うん、いやいや、でもなんかちょっとこうアンコントロールのとこありますよね、なんかね。本当に
そうですよ。
ちょっと手が触れてカタンとね、そんなに簡単に倒れない。
あるでしょ。
ちょっとパッて危ないなっていうのありますね。
あれだから家からまだやけどね、その普通に
一番困るスタジオで絶対やっちゃいけないですからね。
ああ、それはまだないでしょ。俺
ないですね、まだ見たことない。
やっぱし
長く
長くないでしょ。
ない、
全然ないや。
ここなんかかなりふわっていうのを、今日すごい強いあの快感が走るかもしれないです。ただ
振り回るしね。
もうギリシさんにものすごい子供みたいに怒られますよ。全都会ですからねとか言われますからね。気をつけてくださいね。
まあまあないけど、あの自分音声をトイレ行って、
はい、マイクつけた、
マイクつけたトイレ行って、
はい、
それでね、あの早いこと帰らなあかん。
はい、
早く帰らなんか待ってはる、
ええ、
でわーってやって、はい、ではよかったと思って上がるんだけど、はい、この音声が、この音声の機械が
機械、はい、
線につきながら下にドンと入った時にシュッと持ってから釣りみたいにシューって言って、で分からへんか吹いて、で向こう行くんですけど、音声が向こうではめたでしょって、もう音声が聞いてるんですよね、はめたでしょって。
これあのちょっと事情を説明させてください。いいですか。
はい、どうぞ。
あのテレビ等でマイクロフォンつけるときに T シャツの胸元等から、
はいはい、
なんか塊みたいなのが出て、あれがマイクロフォンなんですけど、はい、あれ線がついてまして、はい、服の中線が通って、は
い、ありがとうございます。
でその先にあの携帯ラジオぐらいの大きさの機械がついてまして、うん、それはなんかあの本当大事そうなもので
一番大事
です。あそこで無線飛ばしてるんですよね。
高いんですよね。
でこれちょっとあのポケットありますか。あ、じゃあそこに入れといてください。あ、大丈夫です。あ、じゃあ見えません、大丈夫です。
後ろお尻のポケット、
お尻にポケット入れて、でも鶴瓶さんトイレ行ってそう入れたこととかも忘れちゃうんですか。
いやいや忘れて
ない。これ大事と思って、
はいはい、最後の最後に、
最後の最後に
ツルツルって入って、その溝のところにズボッと入るんで、それを線があるからビャーっと抜いて、分からへんようにトイレットペーパーでチャーっ ってこうやって行ったらみんな聞こえてたっていうね。はめたでしょっていう。
気をつけないといけないのあれつけたままトイレ行くと音声がまだ乗ってて、
はい、
女優さんなんかが聞かれちゃってわーってなった時でもあるらしいですもんね。
あ、俺そんなん平気や。
音声さんはこうなんとなく鶴瓶さんのやつをなんとなく
聞いてんねやったもん。
聞こえてて
思いっきりやったのかって。
タポンって言った。タポンって言ったの今ね。何っつって
あのねあの音声
ひろこちゃん言
って俺この世界入ってから50年、はい、ずっと変わりないね。あれどないか声優ねうめえ。
あの方式は本当でも 最初の頃って例えばドリフターズの全員集合とか
あんな
んなみんな怒り屋さんとか普通の大きな
と持ってたもん
縦型の普通のマイクを
ここへ胸つけてた
ねぶら下げてましたよね、
はい、
まあ、それから思えばあれが釣りのようにこう引き上げられる
いやでもそのあれになってからでもだいぶ経ってますよ、
うんね、
だからそういう放送局が、ね、あの医務室であってそこで手術して中に入れてもらうっていうねでもうちょっとしたら入るという
本人の了承を得て体に埋め込んでいます、まあ、さもうずっと聞かれてますよマイクで
そんな全然埋め込んだ時点でレギュラーなくなるんですねこれなんとかしてくれとこれ
そう
です、ね、俺もうやめるからこれなんとかしてくれ
そのもう取り出せませんよみたいな曲に行った方がいいのかな あの
はいはい
一つ聞いていいですか
何ですか
お召しになってる T シャツが気になってしょうがない
んですけど。これはね、
はい、
35年目のラブレターの、まあ、映画が入ったんです。
原田知世さん、来年の3月公開
です。映画入った時に割と僕いつも T シャツ作るんですけど、普通の映画の宣伝の T シャツは嫌なんで、で、皆さんにあげれるやつ。
スタッフ用の T シャツをお作りになるんですね。
そう。
主演ということで。
はいはいはい。
お弁当だけじゃなくて。
そう。お弁当だけじゃなく、いろいろあるの。これみんなにあげようと、
はい、
で、まあ、だいぶ作りましたよ、
はい、
でこれはここにね俺の顔がある俺の顔があるんですけど
でっかい顔が胸元イラストで誰か見てもすぐ鶴瓶さんってわかるイラスト
はいでもこれは着やすいんです割とねこんなんでも、まあ、俺とわかるけどでここに強行って叫んでるんですよ
ちょっと待ってください下の
あ強固
吹き出しがあって、
はい、
強固ローマ字で強固ですね
これが強固これが35年目の、はい、あの原田知世さんの妻の名前なんです
あ強固って言って強固って言ってる顔ですね、
はそのシーンになんか要はあるんです強固っていうところこれを入れたんですよね
オーバーザ
ストライブ僕がよく買いに行くところ
あそれブランドなんですね
そうですそうです
はあ黒地にですねちょっと蛍光色に近いグリーンですね、うん、そしてその鶴瓶さんのイラスト大きなイラストが胸元そしてその上にやはりローマ字で鶴瓶って書いてありますね
でこれを鶴瓶ってわからないでしょ
いやわかりますよ
いやいやあそうか
分かります
写真やからあの絵やから、
ね、分かりますね
初めは何書いてるか分からない感じにしようもありましたか
あ
でもやらしくない
ですいやでもあのデザインはかっこいいですねロゴの鶴瓶っていうロゴもすごいかっこいいですしなんかストリート的なファッションの感じですしねへえそうですかそうですか
だからこれを何人かに作ったんですけどそれだったら言うんで、まあ、こっちに持ってこようと
あ
のクリマンとかみんなあげてたんですけどねでスタッフのコーラも、
はい
はい、切るかどうかわからないですけどもねでこれやったら切るでしょねみんな言ってるけど
なんか無表情でうんって言いましたよ
無理から言いましたいや切んでもいいですよ誰かにあげてください
いやいやいやでも素敵なあれですねデザインは素敵ですもんと
か、はいはい、
これはいわゆるあのテレビでよく言う黒巻っていうんですか緑色のバッグにして何か後でそこに何か映し込むときに絶対鶴瓶ってとか透明になりますねそれ
まあね
まあいいんですけど
まあいいんですけど
そんないいんですけど
着ていかないですそういうところに
そうですね
そんなわざわざ黒巻の前にこれでね絶対着ていかない
胸のところが鶴瓶っていう字とそれはその顔が透明に抜けてるというね、
はいはい
はい今日のこの番組終了後にですね、ホームページの方にどんなデザイン鶴瓶さん着てらっしゃるんで、
はいはいはいいやいやここでは上げれませんよ、
はい、
もう もうこんなん今日ここでもだいぶつく。
もしもらいたかったらもう35年目のラブレターのスタッフになるしかないですね。
そうですね、スタッフはみんな大体もらえてますし、
撮影はもう終わったんですか。
もうありました。
ああそうですか、そうですか。
奈良で最後ですよね。
ああそうですか、うん、そうですか。
いやすごくなんかあの楽しくやれましたね、
うんうん、お疲れ様でした。
小梅さんにもすごくお世話になりましたし、 あんな素敵な人ないですね。うん、差し入れ向こうねいただいたのもいろんな差し入れもいただきましたけど、
あそれも大変ですね、うん、何いやお互いにこう差し入れをね気を使い合いながらそれでもなんかチームが一つになっていくというね。
あそうですね、うんうん、まあまあこういうのに携わるのはそんなにないから、そういうことには記念でこうやって残しとこうと。
なるほどなるほど、うん、そうですかそうですか、うん、
この番組は作らないですよ、まあ、まあこれは絶対にあのね言うたら、うん、日本放送がこの番組の何か作ろうかっていうのは昔はあったんですけど金なくなってきましたから、ね、 ここの番組が、
うんうんうん、
何にも言わないです。昔ね作らんでもええもんまで作ってましたからね。
僕はねだからグッズの時代知らないんですよね。
あ
なんかあったんですよね。なんかね
作らんでもええもんまでこんなん作りました、それいらんやなっていうの、うん、人形作ってました
ね。あ人形ね、あ人形ありましたね。
誰がいんねんっていうか、それ作んねやったらもう
本人が欲しくなるようなものを作ってほしかった
と。はい、俺別にそんないらん、
人形はいらなかったんですね。
いやそんないらんやんか。
ファンの方と写ってる写真もそんなには、
そういらない
です、ね、手元に置いておこう
と、それと一緒ですよ。あの人形、うん、誰がいんねん、誰が作ったやろあれ、うん、鳥谷か、うん、ああそうやと思うわ。
そうですね、
まあでもよう頑張ってくれ作ったやろうけど、
ありがとうございますどうぞ、
うん、いやどうぞっていやでもこの前か、はい、いややっぱり自分自身が何やろうね、ぼっと、まあ、忙しすぎてそうなんやろうけども、うん、鍵を失ったんですよ自分とこの家の鍵を、
はい、もう何、ま、どうでした。
割とねよくそんなあーってで鍵を失うということは自分が手に持ってたなポケット入れてたなトイレ行ったなとかいろいろそういう昔のこの残像を思い出してバー走ってトイレ行く、トイレにはないとねバーって出てきて、でもうちのあのマネージャーは僕の行動を知ってるんですよね。あのそのそれがあのなんていうんか、このね袋にうちの嫁が
財布だ、
この袋に必ず鍵は入れなさいって言われてるんで、
はいはい
はい、鍵は2つ入れてるんですよ。
あ鍵入ってますね、
はいはいはいはい、でもないと思い込んでるから
あ
必死に探してたんですよ、
はい、
ここには入れてないと、
入れてないと思っちゃ
う、はい、思っちゃうんですよね。でうちのマネージャーがこれを開けて、
はい、
鍵ってどんな感じですかっていうか、なんかキーホルダーついてるんですか、
うん、
いやいやついてるかな、ハワイのあのキーホルダーやねんって言った、うん、ほんだらこの袋からこれですかって出したんですけどね、それやって言ったんですけど日常やっぱ習慣、
無意識にね、
無意識に入れてるんでしょうね、
無意識にやってることは多ございます。最後の曲になりました、
はいはい、
朝の連ドラの NHK の
伊藤沙莉、伊藤沙莉は
虎に翼、もう本当いいドラマで伊藤さんも最高です ね、 またね、
はい、まあ、うちの妹が天才やというのがだんだん分かってきましたね。言ってたんですよあの伊藤が、
オズワルドの伊藤さんが、
ね、
いい女優さんですねあれね、
はい、まあね今日もたくさんアマロックの、ね、メールをいただいたり続け話のメールをいただいて、
はい、
もう本当に読まないで申し訳ございません。ありがとうございます。
10時から読めませんでしたけど、はいはい、本当にあの朝ぼらけの方にもアマロックご覧になった方からたくさんメールいただいて、みんな本当にあの家が紹介してくださってありがとうございますと。
余談ですが泣きながら山田雅人から電話ありましたわ。
ああ
師匠今これ見ましたけどもうその泣くのやめてくれと、こんな映画はないですと、感情入れすぎやお前って言ったんですけどね。
でも気持ちはすごい分かりますね、山田雅人さんの気持ちは分かります。
山田のねやつですからね、はい、もう分かりましたありがとうと言っときましたけど、ね、
見させていただきました、はい、来週5月5日子供の日ですが、ゲストに秋さん、あの元清原さんの奥さん、
はいはいはい、
お子さん2人は慶応大学と慶応高校のね、
優秀なね、
すごいですよ、
ね、まあ、秋さんが、まあね、まあ、清原さんも素晴らしいんでしょうけど、はい、秋さんがやっぱちゃんとしてるっていうのがね、僕は実際にお会いして分かりました。 ましたからで、ね、何か出されるというんで、はい、ぜひゲストに来てくださいということで
お楽しみにしてください、
はい、楽しみにしておいてください
ということで、
今日のお相手は笑福亭鶴瓶と
上柳雅彦でした。